はい、皆さんおはようございます。では、今日も中間時代の歴史をですね学んでいきたいと思います。思ったよりちょっと長くなりますけれども何回かわたってですねちょっと、全部学んでみたいと思います。すいません、この皆さんお配りした資料ですねちょっと出来たてほやほやなんですよ。だから構成してないのでいろいろちょっと誤字とか脱字とかいろいろ訳が変なところ日本語が変なところもあるかもしれませんけれども、あとでですね全部まとめてきれいに構成して配りますのでちょっと臨時的に見てくださいね。はい、じゃあ、今日はですね続いてねギリシャの歴史の後をちょっと追っていきたいと思います。じゃあ4番ギリシャの王たちとなってますね。このギリシャ王国の間にあった競争と戦い、そして陰謀と追跡してみ陰謀を追跡してみると、見るとかはいらないですね。マケドニア王家の争いを調べてみることは無益です。4つの王国がどのようにして3つになり、後には1つとどのようにローマの手に渡されたのかを見るために重要なことの流れと輪郭だけは理解する必要があります。要するにですね細かい歴史はそんなに知ったところで聖書の理解にはそんなに役立たない。だからただその流れだけをよくつかむようにしましょうっていうことですね。で皆さんもう予告しておきますけれども王様の名前が全部同じ名前なんですよ。南西とかこう変わるだけで同じなのでちょっとこんがらがるかもしれません。私もこれ作れないのでちょっとこんがらがってますけれどもその辺はちょっと注意して読んでくださいね。じゃあ1、ルシマコス王国の脱落。4つの国があったって言いましたよね。ギリシャ帝国が終わって何でしたっけ、覚えてますか。このリュシマコス、まずセレウコス、プトレマイオス、そして一つ何ですか。マケドニア、うん、このようにありましたよね。じゃあ見ていきましょう。 BC301 年イプソス戦闘の後何年も経たずリュシマコスは彼らが BC301 年に決めたように四分した四分した帝国のうち2つを治めることになりました。しかしルシマコスは BC281 年セレウコスとの戦いで敗北し殺されました。ルシマコス王様がセレウコスとの戦いにおいて敗北して殺された。じゃあその戦いがあった後プトレマイオス、ケラウノス。だから、このプトレマイオスのケラウノスっていう王様がいるっていうことですね。は、その戦いの勝者から勝利の収益を取りました。BC280 年、プトレマイオスは勝者であるセレウコスを暗殺し、マケドニアを手に入れます。セレウコスは4分した天下の3等分の支配者という名をしばらく持ちましたが、実際彼はマケドニアを一度も占有したことはありません。だからですね、簡単に言いますと、その4つの国の戦いがそれぞれもうずっと続いているということなんです。どっちかが勝ったように見えるけれども、まあ、すぐまた敗北するしっていうのがずっと繰り返されるわけなんですね。彼の死によってセレオコスとルシマコスの領土だった地が息子アンティオコス1世に渡されました。マケドニアはアンティゴノス系によって100年以上支配されていて、 BC168 年にあった第4次マケドニア戦争が終わる頃ローマの保護領となり BC146 年にはやがてローマの州になってしまいます。だからリュシマコス王国、ちょっと流れだけ確認しますね。リュシマコス王国があったんだけれども、それが敗北してマケドニアになり、そしてマケドニアは次にローマの属国になってしまう。 っていうことですね。その流れですね。じゃあ2番、4つの王国が3つに減る。アレキサンドロスが死んでから約40年、イプソスで帝国が4分してから20年あたりに、アレキサンドロスの膨大な領土は人々の手を経てマケドニア決闘の3つの王朝の支配下に置かれました、うん、プトレマイオス王家はエジプト、あ、すいません、さっきマケドニアって言いましたけど4分か、これでした。カッサンドロスプトレマイオス、カッサンドロス、そしてセレウコス、リュシマコス、この4つでしたね。プトレマイオス王家はエジプト、カッサンドロスに代わったアンティゴノス王家はマケドニアを、そしてセレウコス王家は東と以前リュシマコスの領土であった北部を占めました。 BC279年、侵略してくるガリア族でよく知られている東部のヤバン族はマケドニアとギリシャに押し寄せてきては押し出されましたが、彼らの中のいくらかは小アジアの広い部分を侵略しました、うん、じゃあここで分かるのは、ガリア族っていうヤバン族がどこに侵略してきたんですか。そうですね、マケドニアとギリシャに押し寄せてきた。ところが追い出されて、その、皆さん地図また見ていただきますと、マケドニアとギリシャがあって、その間に海があったんですよね。で、それを渡って侵略したんだけれども、小アジア、今のトルコのところに追い出されたと。っていうことですね。じゃあ、そこに、そこを広い部分を侵略した。ギリシャとマケドニアから追い出されて、小アジアを侵略したと。で、セレオコス系の統治者たちの首を絞めようとした領主たちが彼らを隠したので、彼らは何年もの間略奪し貢ぎ物を奪い取りました。ほぼ50年経ってから結局ペルガモの総督が彼らを決定的に敗走させ、ガリア族たちを小アジア地域だけにさせ、外には出ることがないようにしました。ここからガラテアという名前ができたのです。わかりましたか。大丈夫ですか。じゃあ、流れをつかみましょう。マケドニアとギリシャの東の方から野蛮族であるガリア族が侵略してきたけれども、小アジアの方に追い出された、でそこでしばらくいることになったけれども、そこで非常にこう野蛮的な活動したんですね。で50年経ってから、ペルガモの総督が彼らを決定的に敗走させて、ガリア族たちをこの小アジアの地位からはもう出ないように強制したわけなんですね、だからその小アジアの地域はガリア族の地になったわけなんです。でそこからガラテヤっていう名前が出てきた。だから聖書にあるガラテヤ人への手紙の由来はここにあるわけなんですね。でガラテアは後にローマの一つの都となり、パウロはここに教会を建て、ガラテア人たちに送る手紙を書きましたということですね、はい。たとえこのような小さい国々がそれぞれ存在してはいても、アレキサンドロス帝国のほとんど全ての領土はギリシャの3つの強国、つまりマケドニア、エジプト、セレウコス。セレウコスはシリアとも呼ばれましたが、この後に領土が減り、シリアだけが残ったからです。ということですね。じゃあ、マケドニアはもうそのままマケドニア。で、エジプトにはプトレマイオス王朝があったんですよね。で、それが今のエジプトになり。で、セレウコスは今のシリアになった。ということですね。でこの3つの王国は1つずつローマ帝国の1つの都として吸収されるまで地中海の東部を治めました。したがってほとんどの、簡略な歴史書はアレキサンドロス帝国が4分された初期についての言及を省略し、 3つの王国の最後の段階だけを説明しますということです。じゃあ次ですね、エジプトとセレオコスの間の、廊下に位置している、だから道になっているということですね。エジプトとシリアに行く、だからエジプトは皆さん分かりますよね、そのアフリカの一番東の北の方で、それそこをこう渡っていきますとアジアの方に行きますとすぐイスラエルなんですよね。だからそのエジプトからどこに行く廊下ですか、セレオコス、シリア、シリア、今見るとイスラエルの北の方にシリアっていう国がありますよね。だからエジプトからシリアに行くためには必ずイスラエルを通らないといけないわけなんですね、うん、だから、エジプトとセレオコスの間の廊下に位置しているパレスチンは長期間南の王と北の王の間の争いの火種として残っていました。あ、皆さんダニエル書の11章に北の王と南の王っていう予言が出てきますよね。だからこの辺の歴史がダニエル書に書かれてるわけなんです。ダニエル書の11章に書かれてるんです、うん、よろしいですかね、うん、じゃあですからエジプトのプトレマイオスとセレオコスの王たちが聖書を研究するにはマケドニアよりはるかに、マケドニアよりはるかにです、はるかに重要です、うん、だから聖書を研究するためにはマケドニアとギリシャのことを調べるよりプトレマイオス、エジプトとセレオコス、シリアの歴史を調べた方がイスラエルにいろんな影響を与えたので、聖書を研究するにはその辺の歴史を調べた方がより有益だということですね。だから4分化した国の中でマケドニア、ギリシャの方は、まあ、ちょっとほっといて、うん、このプトレマイオスとシリア、セレオコスの歴史を調べた方がいいです。でそれがダニエル書11章の予言にもなっていますということです。じゃあパレスチンは BC200 年まではプトレマイオス地下にあって、以後からセレオコスの地下に入りました。だからプトレマイオスはダニエル書11章では南の王、イスラエルからすると南ですよね。でイスラエルからして北の王っていうとセレオコス、シリアの王っていうことになるわけなんです。じゃあ3番、この2つの国の間に挟まれてかわいそうにずっとこうその戦いの中に巻き込まれているわけなんですね。じゃあ3番、プトレマイオス2世、ピラデルポスとアンティオコス1世2世。プトレマイオス2世、ピラデルポスはシリアを取ってパレスチンと一緒にセレオコス帝国の攻撃を、遮断する緩衝ですね、緩衝地帯にしようとしました、うん、だからイスラエルをちょっとこうサポートしたりすることによって安易に簡単にセレオコスが攻めてこられないようにしたわけなんです。よろしいですかね。あの二次大戦、世界二次大戦が終わってですね、あのどうしたんですか、今韓国の情勢がまさにそうなんですけれども、中国とソ連を、あのソ連という共産主義とこう日本を敗北させたアメリカ勢力がその緩衝地帯として韓国を選んで2つに分けたわけなんですよね、うん、直接ぶつからないように、うん、でそれと同じようにこのセレオコス朝 と、プトレマイオス朝は直接ぶつからないようにこのイスラエルをうまく利用したっていうことになるんです、うん、で BC272 年彼はセレオコスの後継者アンティオコス1世を強制して小アジア海岸地方ほとんどと シリアの支配権を渡されました。その後10年間プテレマイオスはマケドニア統治から離れようとするギリシャを助けましたが、無駄に終わりました。その後プテレマイオスはマケドニアのアンティゴノス2世との平和条約に署名しました。なんかこれどういう意味かというと、エジプトにあるプトレマイオス朝は、簡単に言いますと、その地域 の、その例えばエジプト、イスラエルがあるパレスチン、そして小アジア、ギリシャ、マケドニアに至るその地中海東部にある東側にある国々への影響力をもっと拡大させるためにいろんな試みをしたけれども、失敗したっていうことなんですでそれで結局アンティゴノス2世と平和条約を結んだっていうことですね。じゃあ5番、ギリシャ統治下のパレスチンで、1、プトレマイオス地下のパレスチン。じゃあパレスチン、イスラエルのその地域がプトレマイオス地下においてどういう状況だったのかっていうことですね。じゃあアレキサンドロスが死んで、直ちにプトレマイオスはシリアとパレスチンを属国にしました。アンティゴノスも一時この地域を、服属させたことがありました。 BC301 年になるまでパレスチンの主は何回も変わりました。ルシは何回も変わりました。このような変化と不安の時代に多くのユダヤ人たちがパレスチンを去って、新しい都市アレキサンドリアに定着しました。ということです。だから多くのユダヤ人たちがこの時期にこのイスラエルを去ってアレキサンドリアに定着したということですね。そこでユダヤ人たちの人口は急激に増え、結局彼らはその大都市で大きな自治区域を形成し、彼らのためにヘブル聖書をギリシャ語に翻訳しなければならないほどギリシャ化しました。で、BC301 年にあったイプソス戦争の後にアンティゴノスはそこで殺害され、シリアはセレオコスの手に入りましたが、プトレマイオスが占領していたパレスチンはエジプトの地下に残るようになりました。しかしセレオコスは、どういうことですか？セレオコスがその影響力拡大していくうちに、シリア、イスラエルのすぐ北の方まで占領した。ところがまだイスラエルはプトレマイオス朝、パレスチンはエジプトの地下に残るようになっていた。しかしセレオコスはパレスチンに対する主張を決して諦めませんでした。かといってイスラエルを諦めたわけではなかった。セレオコスはですね、シリアまで占領したセレオコスはイスラエルまでも手に入れようとしていたということですね。で、その重要な状況の中でユダは両方に対する策略を立てられるチャンスを使います。チャンスを得たということですね。だから、両国の間で上手にいろんな利益を得るようになっていた。どっちにもつかずに、っていうことですね。だからその両国がこのイスラエルに対して私たちの側に立ってよっていう外交をするわけなんです、それに対して上手に真ん中に立てばいろんな利益を得ることができたっていうことなんですね。プトレマイオスの地下においてフェニキアとパレスチンにあった重要都市は相当ギリシャ化していて、ギリシャ式政府形態とともに新しい都市も続々と建てられました。しかしエルサレムは大祭司の宗教的社会的指導力のもとユダヤ国の中心地として残っていました。 うん、だからほとんどの地域がギリシャ化したけれども、まだエルサレムはそのアイデンティティを保つことができていたということですね。大祭司は王に対して民の代表者でした。またネヘミヤ時代から受け継がれてきた来たと思われる長老会議もありました。こうしてたとえ民はギリシャ語を使い、ギリシャ語の管理とギリシャからの移住民と接することによってもですね、ますますギリシャ化し始めましたが、彼らの生活はなおユダヤ人の律法と慣習によって規制されました。まだユダヤ人たちのそういう律法的、慣習的教えは失っていなかった。まあ結局歴史を見てみますと、イエス様の時まで失ってないですよね、うん、しかし民のギリシャ化は徐々になされ、それはアンティオコス4世の時に絶頂に達しました。初めからセレオコス王家とプトレマイオス王家、そしてアンティゴノス王家、この3つの家の間には断続的に戦いがあっただけではなく、継続的な陰謀と外交戦がありました、うん、このような権力争いの中にプトレマイオス2世ピラデルポスはパレスチンをセレオコスに対抗する干渉国として信頼しました。プトレマイオス2世は学問好きだったので、彼の補佐官たちと共にアレキサンドリアにある彼の大きな図書館に備える書籍を集め始めました。したがってアレキサンドリア都市は学問をする人々が歓迎される都市でした。ヨセフスが伝えるところによりますと、プトレマイオス2世ピラデルポスは彼の図書館長の要請によってヘブル聖書のギリシャ翻訳版を作るために大祭司エレアザルにパレスチンの学者たち、パレスチンへ、パレスチン、あ、パレ、あ、パレスチンの学者たちを送ってくれるように要請したそうです。だからこの、アレキサンドリアで大きな図書館があって、そこには学問の町だったと。でそこで、ギリシャ語聖書を翻訳するために学者たちを養成したっていうことですね。でこのようにして今私たちが70人訳と呼んでいる聖書の翻訳が始まりました。しかしその翻訳版がアレキサンドリアの図書館に公式的に備え置くために作られたか、あるいはアレキサンドリアのユダヤ人たちのために個人的に出版されたものなのかは定かではありません。まあとにかくこの時に70人訳聖書が翻訳されたっていうことですね。じゃあっていうことは旧約聖書を翻訳したっていう意味なんです。まだこの時新約聖書はなかったわけですから、うん、旧約聖書のヘブル語をギリシャ語に翻訳した。でその翻訳した人数が70人だって言われているっていうことなんですね。で伝書によりますと、まあ本当かどうかはわからないんですけれども、70人がですねそれぞれの部屋に入ってそれぞれ全部訳したんです。だからこう一人ずつこう割り当ててしたわけじゃなくて、じゃああなたは漱石を訳してね、あなたは出席時を訳してねっていう形ではなくて、みんながみんな旧約聖書を一人ずつ全部やったんです、70人が。でそれで訳し終わったものを持ってきて比べてみたら70人みんな一緒だったっていうそういう伝説があります本当かどうかは分かりません本当かどうかは分かりません。だからそれほどこの翻訳作業が神によって導かれたんだっていうことを強調したかったんでしょうね、うん、はい、じゃあ ただ確実なのはモーセの五章はその時に翻訳されたもので、旧約聖書の他の部分は後に追加されたものであることです。だからこの時に、このアンティゴノスの時に全てが翻訳されたわけではなかった。とりあえずモーセの五章は翻訳されてて、他の部分が後に追加されたということですね。ヨセフスによりますと、プトレマイオスの王たちの中の一人が大祭司オニアスのいとこヨセフをパレスチンとコイレシリアとフェニキア全地域の徴税官として彼に大きな好意を表したと言われています。パレスチンは税金を払い、エジプトがそれを承認する限り自治が大いに認められました。この時期に関してはほとんど知られていませんが、確かなのはユダヤが後にセレオコス家の手に渡された時よりは、この時がもっと大きな特権に扱っていたということです。しかし将来がどのようになるかも知らずに、パレスチンをセレオコス王家の手に渡そうとするある群れが起こりました。 BC221 年にはプトレマイオス4世フィリッパトルが彼の父王プトレマイオス4世を継承しましたけれども、この年にアンティオコス4世がエジプトを討ちに行く道にパレスチンに寄りました。しかしその冒険は失敗してしまいます。 BC219 年に彼は地中海にあるセレウキアを取りました。で、セレウキアっていうのはシリアにある都市だったんです。で、 BC218 年に彼はパレスチンの各地に彼の騎兵隊を駐屯させることに成功しました。 BC217 年にエジプトが彼を迎え、ガザの南部にあるラフィアで彼を敗走させました。じゃあ今ずっとこう北の王と南の王の戦いが続いてるんですね。このセレオコスとプトレマイオス、シリアとエジプトの戦いがずっと続いてるわけです。伝書によりますと、プトレマイオス4世はエルサレムに行って至聖所に入り、ユダヤ人たちを怒らせましたが、ある異常な恐怖心のゆえに退いたと言います。じゃ勝手に至聖所に入ったわけなんですね。そしたらなんか異常な恐怖心を感じてすぐ出てきたということですね。その後にもエジプトは10年余りパレスチンを支配しました。外敵の侵略とエジプト内の本土人たちが、暴起でしたかね、暴起したことを見ますと、プトレマイオス4世の政治が悪かったに違いありません。彼はマケドニアのフィリッポス5世とローマが平和条約に署名していた頃に亡くなりました。その頃アンティオコスはアジアでの勢力を強化し、アンティオキアに戻ってきました。 BC203 年、プトレマイオス5世エピファネスが彼の父王プトレマイオス4世を継承しました。当時彼は4歳でした。エジプトはローマの助けを求めましたが、マケドニアのフィリッポス5世とアンティオコスが同盟を結んでプトレマイオスに対抗し、セレオコス軍は3回もパレスチンに侵入しました。 BC201-200 年、ヘルモン山からほど遠くないパニウムでの戦いでエジプトは決定的に破られます。その結果エジプトはパレスチンをセレオコス帝国に永久に渡すことになりました。じゃあ今までの流れを確認しましょう。簡単に言いますと、セレオコスとプトレマイオス、シリアと エジプトの間の戦いがずっと続いていたけれども、プトレマイオスの内部的事情によって力が弱くなり、セレオコスがその影響力を拡大してパレスチン、つまりイスラエルの地域を支配するようになったということですね。じゃあ2番、セレオコス帝国地下のパレスチン、じゃあセレオコスに渡されて、じゃあパレスチンはどうなったのか。ユダヤの主は変わりましたが、何も得るものはありませんでした、その支配する支配者が変わったけれども、何の利益はなかったということですね。プトレマイオス政府の比較的緩やかな政策は、より厳しい監視とより重い課税、大祭司任命に対する干渉に変わり、宗教的な迫害もありました。だからプトレマイオスの時は結構緩やかで好意的で、こう学者も呼んでそういうことをしていましたけれども、セレオコスがイスラエルを支配するようになってからとても厳しくなったということです。で、宗教的迫害もあった。ましては祭司、大祭司を任命することにおいても干渉してきたということですね。セレオコス帝国が微弱だった時、王座についたアンティオコス4世は領土拡大に成功し、本来の国境線をほとんど回復しました。パレスチンを征伐した途端、彼はローマの反対に遭いました。ローマは彼の拡大する勢力に驚き、マケドニアのフィリッポス4世と同盟を結んだことに驚きました。 BC190 年、小アジアにあるマグネシアでアンティオコスはローマに決定的に敗北しました。これによって彼は小アジアを永久に失い、莫大な賠償金を払いました。その結果、彼はパレスチンで莫大な税金を搾取するようになりました、どういうことですか。ローマに敗北して収入源が減ったわけなんですね。で、それでパレスチンで莫大な税金を取ることになった。だからイスラエルはセレオコスに代わってとても厳しい状況になったっていうことですね。アンティオコスの後継者セレオコス4世フィロパトルはローマに送るお金を拠出するためにエルサレム神殿の宝を没収しようとしましたが、彼の特使だったヘリオドロスが超自然的な現象を見て驚いて逃げたと言われています。だから神殿の中の器具を取って、これを金にして、あるいはこれをローマに送ろう、貢ぎ物として送ろうとしたけれども、なんか超自然的な現象を見て逃げた。その超自然的現象というものは、なんかこう、天使のような霊的存在を見たそうなんですよね、で、それで驚いて逃げた。セレオコス2世の後継者はアンティオコス4世エピファネスで、ユダヤ人迫害で悪名高いものです。エジプトを打とうとした彼の試みはローマによって阻止され、ユダヤ人との戦いで成功できなかったゆえに、彼の帝国は内部的に弱化されました。その後、彼の帝国は徐々に傾き始め、1世紀が経った後にはローマに併合されてしまいます。東方のアンティオコス3、4世の時にローマがますます指導的位置を固めていたので、アンティオコス4世エピファネス時期について調べる前に、この新しい西方勢力に注目する必要があります。だからこのようにギリシャ帝国が 4つに分かれて、で、それも徐々にもういろいろその地方の権力を得るために争いをしていたけれども、結局ローマによって ってみんな併合されることになる、そういう歴史だったんですね、うん、だからこの辺の歴史はですね、実はダニエル書に全部予言されているものなんです、うん、でその通りになるわけなんですね。で今鉄の国、うん、ローマに変わろうとしている時なんですね。でこの後ローマに変わってからしばらくいてイエス様がおいでになるわけなんですね、うん、でそこから新約聖書の時代が始まるわけです、うん、でその辺の歴史をもうちょっと見ていきますので、多分あと2回か3回かかると思います、うん、ローマ帝国がどのようにこの、パレスチナ地域に対して影響力を拡大し始めたかを見ることと、うん、そしてその後ユダヤ、このイスラエルの中での動きがどのようなものがあったかっていうのを見ることになると思います、うん、でそれが多分短ければ2回、ちょっと長くなれば3回ぐらいかかると思いますので、もうしばらくこの辺の歴史を見ていきたいと思います。でこの辺の歴史を見ることによってですね、新約聖書のその辺の事情がもうちょっと分かるようになりますので、もうしばらく見て、いきましょうね、はい、ちょっといろいろ難しいところもあったりですね、なんて言うんでしょうか、こうよくわからないというかいろいろ王様たちの名前がたくさん出てくるけれども、うん、1世2世3世4世誰が誰なんだっていう、この王様はどこの国なんだとかよくわからないんですけれども、ただ今申し上げたようにいろんな国々の間の争いがあって、その間にイスラエルは挟まれて、ちょっといろんな政治的いろんな制度的変化もあったんだけれども、やっとのことを自分たちの立法とか制度を守ることができ、ローマ帝国のところまで至るっていうことだけを覚えていただければいいと思います、はい、じゃあでは今日はちょっと短いですけれども、この辺にして終わりにしたいと思います。じゃあ一言お祈りさせていただきますね。天の地の神様、今日も中間時代の歴史を少し調べてみました。ガラテア地域の名前の由来や、そして70人訳聖書がどのようにできたかなど知ることができました。神様、イスラエル人たちはいろんな歴史の中で自分たちの信仰を一生懸命保とうとしましたけれども、その聖書が示しているイエス様を見失ってしまいました。私たちはそのような過ちを犯すことがないようにしてください。聖書をただ知識的な教養として扱うのではなくて、私たちに救いを示すイエス・キリストを示してくれるあなた様の御言葉として取り扱うことができるようにしてください。そして聖書の学びを深めることによって、ますます私たちの信仰も成長することができるようにしてくださいますように、感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。はい、ありがとうございました。